中日新聞ポッドキャスト明日の種。この番組はさまざまな現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。これから大きなニュースに育っていく話の種、家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。本日も昨日に引き続き、まもなくカナダ・モントリオールで開幕するフィギュアスケートの世界選手権について、運動部の蓮野彩記者に解説いただきます。海外の注目選手やフィギュアスケートを鑑賞する初心者向けに見どころを語ってくださいました。それでは昨日の続きからどうぞ。あとなんか海外の選手とかで注目選手いらっしゃいますか？
あ、海外の選手ですか？
はい。
まあ、マリニン選手とアダム・シャオイムファ選手と、まあ、あと女子で言うと、
はい。
ルナ・ヘンドリックス選手。
はい。
ベルギーの。
はい。その選手はどんな選手なんでしょう？
ダイナミックで、
はい。
すごいパワフルな演技。はい、いや、そこは、坂本花織選手と似てるんですけど、
はい。
そこになんか、可愛らしさというか、コケティッシュさっていうか、
はい。
そういうのがある。すごい肌のある、選手ですね。見るのめっちゃ楽しみ。
あ、そうですか。
ルナ・ヘンドリックス選手。
あ、注目ですね。
注目です。めっちゃ踊るんですよね、ブワーって。
動きが早いんですね。
動きが大きい。
大きい。
パワフル、ダイナミック。
あ、そうなんです。
え、ちょっとの可愛らしさ。ちょっとっていうかめっちゃですけど、
はい、
可愛らしさがある。
あ、そうなんですか。
ルナ・ヘンドリックス選手は、可愛い、かっこいいみたいな。
かわいい、かっこいい。坂本選手に似たような感じってことですか？
大技がない、はい、あのトリプルアクセルがない。で、そのパワフルでダイナミックっていうところは、まあ似てるんですけど、でもやっぱりそこは、はい、そこは似てるかもしれないけど、
はい、
その先の、なんかその、なんか表現っていうか、うん、その部分はやっぱりちょっと違いますよね。
うん、
坂本選手は、今季はそのしっとりとした大人っぽさだったりとか、
はい、
ヘンドリックス選手はそのダンサブルな感じだったりとか、
はい、
うん、みんな違ってみんないいんですよ。いや、みんないいんですよ。
はい、そうですね。
そう、本当に、なんかもう好みなんで。
いや、もう一人一人の選手の演技を見るだけでもうそれぞれ楽しめるというか。
楽しめます、楽しめます。楽しめますよ。
はい。
なんか全員見るの大変かもしれないですけど、
はい。
はい、まあ、多分何回も楽しめる楽しさがあると思って、
はい、
最初、まあ分かんないし、とりあえず、日本選手だけ見ようと思って、
はい、
日本選手だけ見る、3人だけ見る。
はい、
見て、ああ、いい演技だったなと思って、はい、いやでも、その前後に滑っている選手はどんな演技をしたのかなって言ってまた見る。
はい、
まあ楽しみがまた増える、
はい。
いや、いや、そもそも全体的にどういう感じなのみたいな、
はい。
また見る。まあさ、皆さん3回見れますよ。
お得な感じ、
ね。お得というかね、いっぱい楽しさがあると思います、はい、なんか。演技ってその、まあ何分間っていう、時間があるんですけど、
はい、
1回ではやっぱり全部発見できないですよね、
はい。
2回目見て、あ、この時にこういう表情をしていたのかっていうのが、まあ、テレビだとわかりますよね、
はい。
顔を大きく映してくれたりとか、
はい、
あ、こういう手の動きしてるんだとか、
はい、
細かく見れるとかね。ありますし。
なんかね、普通のスポーツ観戦とはまた違った見方なんですね、フィギュアはね。
どうなんですかね、皆さん他のスポーツはどうやって見てるんですかね。
例えばその勝ち負け、フィギュアもそうの部分はありますけれども、勝ち負けにこう一喜一憂する部分っていうのは、例えばその球技とか、まあ、陸上競技とかもそういうのもあるかもしれないんですけど、フィギュアとかって、その勝ち負け以上にその踊ってる人たちが紡ぎ出すというか、演技の物語のようなところが、その表現力だけじゃなくって、全体の華やかさっていうか、もうそれもすごく楽しめますし、
そうですね、
先ほど言っていただいたみたいな、いろんな楽しみ方があるので。
うん、いや、本当そうだと思います。なんか、その人だけ、の演技に集中する、してみるっていうのもそうですけど、特にその、感じたのが、全日本選手権、去年の全日本選手権の最終グループ、
はい、
最終グループ6人の演技、
はい、
あの6人の演技、6人とも全員が神がかったような素晴らしい演技を、どんどんどんどんこうバトンがこう繋がっていくようにこう演技をしていくわけですよ。その雰囲気をやっぱ味わうっていうのも醍醐味なのかなと思います。一つ一つ個別で見ていくんじゃなくて、演技が繋がっていく。バトンが渡されていく。俺頑張ったよ。次お前な。分かったよ。俺頑張る。頑張った。頑張ってこい。OK。行ってくるぜみたいな。で、なんか、そんなこと言ってないんですけど、まあ、そういう感じの全日本選手権の男子の最終グループの6人の演技が、ほんとそんな感じで、互いが互いを高め合うように、こう、いい演技をしていくっていう、あの空間って、なんかすごいな、尊いなって思いました。ああいうのを感じることも、もしかしたら今回できるかもしれない。
テレビで見ていても感じられるってことで
感じ
す
ら
よ
れるんじゃな
ね。
いですかね。いや、本当に多分、見てらっしゃった方もいらっしゃると思うんですけど、全日本。すごくなかったですか？ いや、すごかったですよね。
そうですね。
あの全日本のあの最終グループ。あんな普通ないんじゃないかな。誰もがこう自分を超えていく、演技をしていく。あ、それってスポーツのなんか一番こう美しいところなのかなって思いながら見てました。
ちょっと間近でね、見られた蓮野さん、
そ
羨ましいです。
う。本当に。片隅に、原稿書かな、原稿書かなって思いながらこう見てるんですけど、いい演技した、原稿書かな、この人が表彰台乗るんかな、原稿書かな、いい演技みたいな。
鑑賞だけしてるわけにはいかないってことですね。
鑑賞は、大会終わってからですね。終わってからしてました。
なるほど。
録画していたので、
なるほど。
それ見て、いい演技やなとか。一人でこうやって拍手して、年越しました。
なかなかね、大会を取材していると、そこまでの余裕というのが、
まあそうですね、なん
見て
か、
るようで、あれなんですかね、やっぱりその。
やっぱスポーツ取材って難しいですよね。一瞬で終わるスポーツもあれば、まあ2時間、3時間と試合時間がかかるものも、
そうです
ね、スポー
ね。
ツもありますけど、でも勝負を決める一瞬ってあるわけじゃないですか。で、そこをやっぱり私たちは書きたいなと思っていて、でも、まだ全然その一瞬っていうのが私つかめなかったりとかするので、スポーツの取材歴が短いから、非常に難しいなって思いながらいつも書いてます。
ちょっと読者の皆さんは、蓮野さんの記事見て、テレビを見られなかった方も、ああ、この選手はこういう活躍
い
をされたんだ
やー、
な
ま
っ
だ
ていう
ね、
ふう
ポ
に。
ンコツ原稿なんでね、本当に頑張ります、私、本当に。
本日のおまけ、あらゆる氷の競技もカバーする蓮野さんの取材の舞台裏のお話です。
まあ、氷の競技を中心に見てるんで、先日、カーリングの日本選手権、札幌に取材に行ってきまして、2年ぶり2回目のカーリング取材だったんですけど、
かなり防寒で行かれたんですか？
行きました。北海道、やっぱ寒かったですね。雪も多かったですし、カーリング行ったんですけど、まあ、カーリング全然わかんなくて、とりあえずわかんないので、全部書いたんですけど、メモで。どこに石が、ストーンが、こう、置かれて、で、次、誰が投げた石が、どの石を弾いてとかっていうのを、とりあえず全部書いたんですけど、
きれいにね、取材ノートに書いてあり
そう、
ましたよ
全部
ね。
に、イラストっていうか、図付きで書いたんですけど、まあ、こんな書いてても、まあ、こんな書いてること自体が、試合が分かっていないっていうことだっていうことが分かったっていう、何が試合の肝なのかっていうのが、分かっていないんだなっていうことが分かった大会でしたね。
で、いろんなね、氷の取材をフィギュアだけじゃなくて、そうやってカーリングも行かなきゃいけないわけでしょ。そしたら、そうやってルールも一から全部学びをね。
一応学びました。ノーティックルールとか。学んだんですけど、
はい、
なんか、いっぱい書いたんですよ。
はい、
あの、浅井さんにも見せましたけど。
はい、
結局、原稿を書くとき、これあんま見なかったっていうね。はい、あんまりこれ見なかったよね、みたいな。
それもう頭の中に入ってたんですね。
いや、あんま入ってなく、ここだなっていうのは、なんとなく分かったんですけど、
はい、
ここをとりあえず書くんだっていう。
はい、
けどなんか、はい、いっぱい書きましたけど、
はい、
中央の赤の石を出して残すとか。
いや、スコアブック並みに、
ね。赤を出して、黄色がギリギリハウスにかかるとか、いろいろ書いてありますけど、
はい、
正直これあんまり後で読んでもよくわからんなっていうことがわかりましたね。
いや、それはね、書いてるうちにちゃんと蓮野さんの頭の中に入ってたんですね。
まあ、なんか、
はい、
ここだなと思って書いて、
はい、
カーリングの試合の時にすごく良かったのは、
はい、
その各エンドの、
はい、
あのラストショットとか、
はい、
そのキーショットみたいのを NHK さんの X で動画でこう、
はい、
いっぱい出してくれていて、
はい、
ちょっとそれも参考にしながら、あ、こうだった、こうだった、
はい、
ヤップって言ってるとか、そういうのをこう見ながら書いたりとかしてましたね。
はい、
あとはもう取材であの時はどういう狙いでとか聞いたりとかして、なんとか、とりあえずなんとか形にはなりましたけど、
はい、
まあ、あれがいいとは全く思えないので。
いやいやいやいや。
ポンコツなので、本当に。他にも、その、氷系の取材って、
はい、
まあ、カーリングだけじゃなくて、もうフィギュアもそうですし、
はい、
あと、ショートトラックとか、
はい、
スピードスケートとか、
はい、
まあ、アイスホッケーとかもね、そうですよね。取材したことないですけど。
すごい迫力満点な感じがしますね。
あの、ちっちゃい、あの、石みたいなのこうやってやるのもそうだし、う
ん、はい、
リュージュとか、ボブスレーとかも、あれ氷ですよね。
そうですよ
ね。ああいうのもね、こう、ちゃんと分かるようにならないとい けないなぁと思って、
はい。オリンピックも控えてますね。
オリンピックに向けて。
そうですよね。
なんかね、特にカーリングなんかは女子でね、メダルとか取っていて、はい、ファンもね、多いと思うので、
はい、
この中日チームエリアだと、長野の軽井沢にチームもあったりしますし、中部電力さんもチーム持ってますから、
はい、
やっぱりね、いい原稿を書きたいなと思ってるんですけどね、ちょっとね、まだ全然、経験が浅くてですね、周りの先輩記者たちは私みたいにこんないっぱい書いてないんですよね。はい、ちゃんとなんか肝のところだけサラサラサラっとメモを書いて、
はい、
で質問して原稿を書いてみたいな。はい、もう本当、私なんかすごいいっぱい書いたんですけど、結構書きながら、選手の顔とか見れないし、
はい
はい、結果なんか意味ないなっていうことが分かったっていうね。そういう取材でしたね。
周りの先輩方、長く取材されてるから。
てる方たちも多いので、ね、
はい、
なんか本当に肝になるとこだけ、なんかサラサラサラ、サラサラサラって書いて、
はい、
で、なんかちゃんと素敵な記事にされていて、
はい、
見習うところしかないっていうか。
ね、運動
部教えてください。っていう感じです。本当に。
運動部の記者さんはね、取材範囲が本当に広範囲にわたるので。
あ、でもそれって社会部も一緒じゃないですか。
まあ、社会部。
社会部記者も。
確かにそうです
ね。ね、なんかある一つで何とか取材してとかって言われて。
はい。
いやいや、これ何にも知らないんですけど、とか。
はい。
あるじゃないですか。
確かに。確かにそうです、
ね。え、なんかそんな経験あります？全く、その専門外のことを。
専門外のことを。あ、突然に
振られて。突然振られて。
ありますよ。古墳とか。
古墳
古墳とか。そうですね。出土系っていうか。
古墳ですか。
はい。
ああいう昔、古墳女子の取材したことありますよ。古墳をめでる女性たち。古墳女子の取材したことありますよ。
古墳女子どういうのですか、
ね、古墳をね、はい、愛してらっしゃる。古墳をめでる方たち。
あ、ここからはこういうものが出土した。出土
されるとか、この古墳のこういう形が可愛いとか。
可愛い
古墳女子。
すごいですね。
そういうのあるじゃないですか。
あ、
そのなんか、 社会部っていうか、その、はい、新聞社全体だと思うんですけど、はい、ある日いきなり、これニュースだってなって、はい、これは取材してとかって言われるタイプの職じゃないですか。はいはい、で私も、それこそ浅井さんと一緒に働いていた教育報道部時代に、子供向けの子供ウィークリー作っていて、
はい、
で覚えてるかどうかわかんないですけど、はい、野寄良二先生の、ノーベル賞を取った野寄良二先生のインタビュー行ってこいって言われて、
はい、そうですね、ありましたね。
不正合成の話聞いてこいとか言われて、
何の
何それみたいな、文系なのに。なんか、ちょうどその時、はい、なんか、左利きがテーマのニュースをやっていて、
ありました。
で、それがなぜ不正合成の話、あ、なんか右手のなんとか左手のなんとかみたいな、
はい、
なんか本当にそこだけの取っかかりで、野寄良二先生取材してこいって、当時入社2年目で言われて、本当わかんない。もう不正合成本当わかんないとかと思いながら、取材来ましたけどね、
はい。確かに。あ、そういう、それを言われたら、ノーベル賞関係の取材とかは、そうですね、突然。
突然ですよね。
突然話を聞きに行くっていう。そうですね。
そうですよね。
はい、
本当新聞記者ってその場における対応能力が問われますよね。起点とか。
そういった意味では、蓮野さんは瞬時にパッと調べてですね、その現場に行って。
いやいや、全然全然。
対応されるっていうのは。
いや、もう先輩たちの後についていくっていうだけですよ、本当に。あ、なんかあっち行ったみたいな。私も行こうみたいな。
それでね、あの、読者の方をうならせる記事を毎回書いている
っていう。いやー、なってないですよね、皆さん。
ファンの方も、
ね、ファンいないです、いないです。
楽しみにしていらっしゃると思いますね。
本当になんか、まあそういうなんか限界状態でね、あの記者はあの記事を書いているっていうね、ギリギリ踏みとどまりながら、
はい、
自分でね、ギリギリまでこう調べて調べて調べて、
はい、
なんか取材に行くっていうね。ちゃんとここまではなんとか分かった、ここまではなんとかなったっていう時間とのこう戦いをしながら行って。で、まあまあね、ちゃんとね、あの、わからないところはちゃんとその場で聞いて、
はい、
ね、あの、記事にしていくっていう感じですけど。
そうやって臨機応変にね、対応できるっていうのもなかなかできないですよ。
ね、本当に、ね、臨機応変というか、まあ、でもなんか、それはいろんなところに、やっぱりいろんな先輩たちがいて、
はい、
ね、その先輩たちが教えてくれることもやっぱりありましたし。
ああ、そうですね。他社の先輩
たち、
ね。
他社の先輩たちって、そうですね、偉大じゃないですか。
いや、本当にいろんなことを教わります
よね。いろんなことを教わりますよね。
はい、
うん、そういった人たちに見守られながら、私もスポーツ運動記者として一歩一歩階段を登っているところです。
こうやって臨機応変に対応して一生懸命頑張って取材をしている蓮野記者を、もしあの現場で見かけることがありましたら、ぜひあの応援をよろしくお願いします。
ほんまないんじゃないですか。裏方です、裏方。本当に。あのね、やっぱり私たちそんな取材現場とかはその裏の方のね、あのバックステージみたいなところでみんなこう取材してるので、
はい、
なかなか見る機会はないと思うので。まあ、ただね、あの、今回のあの世界選手権もいろんな会社さんでいろんな記事が出ると思うので、
はい、
ね、あの、私が取材してないことが他の新聞社さんの記事に載ってることもあると思いますし、なんかそれもこう読み比べてみて、読み比べるとさらにその選手のことがよく分かったりとか、うん、より楽しめたりとかもすると思いますし、まあそれ新聞だけじゃなくって雑誌さんもそうだし、うん、フィギュアスケートいろんな媒体であの取材しているので、私しか知らない情報って載ってないかなっていうのをまあこう調べてみるっていうのも楽しいでしょうし、
はい、
うん。あとやっぱカメラマンの写真超美麗なので、
うん、はい。
いろんなね、新聞社さん、雑誌の皆さんがこう切り取る一瞬の瞬間ってやっぱりすごく美しいので、
はい、
そういうのをね、こう、今、こう、あの、インスタグラムとか、うん、ああいうところに各社さんが、珠玉の一枚みたいなのをこう、載せてくれているので、そういうのを見るだけでも楽しいですしね。
は
い、
本当ですね。
うん。
あれ、中日は、今回は、
行かない
です。カメラマンも
行かないです。
共同通信の。
共同通信なんですね。ぜひね、皆さん私が行けるように、アスノを行かせろーみたいな。
そうですね。より応援を、
応援を。
編集局の方に。
いいです、いいです、いいです。これカットです。
ありがとうございました。本日は間もなく開幕するフィギュアスケートの世界選手権について、運動部の蓮野彩記者に大会の見どころを伺いました。蓮野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。 X、旧 Twitter やお便りフォームからお寄せください。それでは次回お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。